ディ。
東京 FM ブロックプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。始まりました。日向坂46の金村美久です。この番組は本当にどうでもいい余計なことをやったりしながら楽しくお送りしていくラジオです。ぜひ X でハッシュタグ余計なことまでをつけてつぶやいてください。よろしくお願いします。ということで11月10日になりました。お分かりだと思いますが、11月8日には、セカンドアルバム脈打つ感情リリースされました。ありがとうございます。来ました。あ、今年は本当にこれでね、締めくくりですかね。日向坂のその CD 関係もね、嬉しいですね。今年は3枚、そうですよ、ワンチョイス、アムアイレディ、脈打つ感情、たくさんありましたね。いろんな曲も増えましたよ。今日はその後ほどセカンドアルバムのね、曲を大解剖スペシャルやりますのでね、ちょっとお待ちください。まずはちょっとオープニングトークなんですけど、なんか好きな話をしていいよっていうことなんで、なんかラジオメモをちょっと遡ってみるんですけど、あーそうですね、私ずっと感じてたんですけど、ライブの MC とか番組で その自分のこうスリップが選ばれた時とか、自分が話し始めるタイミングあるじゃないですか。私話し始める時、絶対に空気が凍ってる気がするんですよ。
滑ってるってこと？
いや滑ってるつもりない。だって一言目だから滑るも何もないと思ってるんですけど、なんて言うんですかね、ムードってあるじゃないですか、人によって。でなんか始める前のムードって、やっぱりその人の雰囲気みたいのが出る気がするんですよね。それが元々持つ多分オーラ的なものが、真面目な話をするみたいな感じの入りっぽいから、にこやかな雰囲気というよりかは、真面目に聞こうっていう感じの雰囲気をすごく感じるんですよね。だからちょっとその、あ、これからなんか笑いを起こすためにはもっとあったかく しないと起きないだろうな、みたいな雰囲気をすごい感じるんですよ、自分が話すときに。でもそれは本当人それぞれだなって思って、多分そのミーパンさん、ちょっとミーパンさんあげて申し訳ないですけど、そう、私ちょっとミーパンさんになりたい人間なんで、そのミーパンさん の持つ柔らかい雰囲気、なんか人を虜にするこのオレンジ色の雰囲気、もう話す最初の一言目からもう面白い、なんか笑っちゃうな、みたいな雰囲気が一言目からあると思うんですよ、力が。いいなと思って。わかりますよね。でもこれ、多分同じこと感じてる人もいると思ってて、前この話を富田鈴香になんか言った時も、それめっちゃわかるって言われて、多分話すことをすごい事前に決めてるんですね、私とかも。鈴ちゃんも結構すごく真面目だから、決めてると思うんですよ。決めてるっていうのが多分ちょっと見えちゃうっていうか、話し方から。なんかもっとアドリブ性とか、何が起こるかわからないみたいなトークの方が、なんか面白いんだろうなっていうのは感じますね。もうこのトークの時点でもメモ見てるから、あれなんですけど。
わかる。ミレイちゃんは本当そう。
そうですよね。やばいですね。何がこう次の展開で起きるのかみたいな、その話し方のトーンかな、雰囲気なのか、なんかそういう見えない何かがあるんですよ。だから話し始めるの怖いんですよ、めっちゃ。本当怖いんですよ。
頑張って
よ。怖くて仕方ない。なんか私が悪いっていうか、そういう人だから変えられないので、なかなかもう一回ついたイメージみたいなのって。そういうのを後輩の MC とか見てても、4期生が頑張って話してたのとか見てても、あ、なんか同じイズムを感じるというか。でも、うん、それはまだその子の性格とかが、まだもっと明るい子なのに、多分今すごい緊張しちゃってるからとか、なんかすごくわかるようになってきて、うわ、この話す雰囲気で笑える笑えないってあるんだろうなってすごく感じる。
すごいとこに入っちゃったね。
あ、すごいとこ入っちゃいました。気づいちゃった、そこに。だから苦しい。
どうしようか。
もうこれに関しては直すとかじゃない、難しすぎることだと思うから、なるべく最近私は砕けた喋り方とかの、なるべくその話口調を真面目っぽくなくて適当な感じで、 何言ってんのみたいなボケをたまに入れたりとか、変な声を出すのは変ってあれですけど、そうちょっとコミカルな感じにしたりとか。
だから先週良かったのかな。
あ、本当ですか。多分ちょっと砕けた話し方とか、ちょっとふざけてるなこの人みたいな感じじゃないと、ラジオも声しか聞こえませんし、いやこれ聞かなきゃみたいな感じの雰囲気出ちゃう。もう聞かなくていいんですよ。なんか適当に聞いてほしいんですよ、私は。そういう話し方ができるようになりたい。そう。なんか適当に友達と話してるみたいな感覚ができたら一番楽しい。
ちょっと考えるか、そこ。
お
ー。どうにかしたいね。
どうにかしたいですね。でも、まあ、ちょっとずつはやっぱ良くなってると思いますよ。あと、一緒にこう、芸人さんだったりとか、そういうタレントさんとお仕事するときに思うのは、やっぱ声量ですよね。全然違う。
でかい方がいい。
本当にやっぱ回り始めてテレビの人だって なる、
ね、
それね、よくありますよね。音声さんが急に上がってこう調整しなきゃみたいなのが聞きありますけど、でもやっぱすごいそれだけでもなんかトークの華やかさが違うなとか思ったりしますね。声ってすごいですよね。なんかいろいろありますよね。
でもやっぱ根っからふざけてる人の方が、
うんうん、
やっぱりまあ面白みはあるよね。
ああ、そうですね。まあその背景はありますよね、どうしても、うん、まあそうはもうなれないんで、うん、根っからふざけてないし、うん、そういうのを取っ払って話せるようになったらすごく身も楽なんだろうなとは思いますね。でもなかなかそれを急にやり始めるっていうのもすごく怖いことなので、自分にとっては結構リスキー。え、どうしたどうしたみたいな思われても困るし、うん、だからそのいい具合でやる。
まずクミちゃん目指す。いや、一番安定してる。
いや、それはそうですよ、うん、やっぱりもう人前で話すっていうことをずっとやってきてくださったんですよ、うん、私たちの代わりに話すみたいなものも全部。それは本当に異次元ですよね。やれって言われたらすぐできるもんじゃないですよね、うん、
でも一番身近な目指すところはさ、
うん、
あのミレちゃん目指しても多分できないから。
まあそんな一日変われるならミーパンさんになりたいなっていうのは思いますけどね、うん、
まあ、変な人だよね。
いいですよね。才能っていうのを持ってる方はやっぱいますからね。私は才能っていうものはまあないので、
なんとかしたいな。
でもこういう本当に悩み抱えてる人はかなりいると思うんですね。なんか面白い人に憧れるけどそれになりきれないみたいな人。私も別に なりたいわけじゃないんですけど、笑ってほしいなみたいな。もちろん好きですよ、見るの好きですし、ね、はい。そんな深くない。ちょっともう次行っていいですか。もうこんな長く話すと思わなかったんで。
考えちゃったよ俺。
あ、いや、いや、いや、適当さが大事ですよ。いい意味でですよ、これ適当っていうのは、うん、仕事はちゃんとやってますけど、はい。
まあ、
曲かけまして、ちょっとすいません。こういうさ、ネガティブなさ、あの感じの終わりで2期生曲かけ落としてるの結構すごい今日やばいですよ。頭から結構テンション下げ下げまくりの回になっちゃうよ。
いや、
まあいいか。とりあえず2期生曲ね、あのアルバム発売になったばっかりですので聞いてください。自販機と主体性です。ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。この番組はベルクの提供でお送りします。日向坂46セカンドアルバム絶賛脈打つ感情発売中。まずはですね、今回すごいたくさんの曲収録されているんですけど、中でも新曲5曲、これがですねやっぱり聞きどころかなって思っていますので、一つずつちょっと一緒に軽く聞いていきましょう。まずリード曲の君は0から1になれ、こちらですね、センター佐々木久美さんということで、キャプテン兼センターすごいですよね。今まで坂道で初だそうです。超かっこいい、背中がもうついていきますずっとっていう感じの曲で、ライブでも披露しました。初スイール披露を福岡公演のあの最後にねやらせていただいたんですけど、ライブで映えます。すごい、ライブを重ねていくうちにどんどん成長していく曲なのかなって、すごい披露しててパフォーマンスの中で思ったので、一緒にファンの人もねコールとかどんどんね打ってほしいなって思ってます。12月9日 あります、9あります、9、10かな、うん、K アリーナでのライブもありますので、 ね、セカンドアルバム発売されたし、あの最後ツアーのね一応ファイナルみたいな、うん、そういう追加公演なので頑張ります。今年最後かなと思ってるので、はい、最近オープンしたばっかりの新しい会場なので、私たちも初めて、あ、なんかその前に VMMJ さんで確か行くんですけど、日向坂としては、はい、初めてで公演するので楽しみです。はい、続いての曲いきましょうか。一期生曲の最初の白夜、わあすごいですね。あ、染み渡る。こちらはですね、センターが牛尾紗理奈さんということで、今回アルバムを持って卒業となる。あ、すごい、もうなんか泣いちゃいますね。なんか一期さんの楽曲って今まで結構すごくアップテンポでビートがすごく刻んでるような曲が多かったんですけど、なんか今回は最後牛尾紗理奈さんがね卒業される背中をこうちょっと見送るような形の綺麗な楽曲ですよね。ちょっと私も聞こう。紗理奈ちゃんとは何か話した？卒業、そうですね、発表になってブログを一応自分の中で言葉をまとめて書いたんですけど、その後に会ってありがとうって言ってもらって、いやでもなんか本当にいろいろすごくさせていただいたことがたくさんあるので、うん、本当に寂しい気持ちはあるんですけど、紗理奈ちゃんの人生はちょっとねやっぱ輝かしいものであってほしいって思うので、ここは最後みんなで紗理奈ちゃんをね、そう送り出すことが今の正しい選択なのかなって思っています。日向のお母さんみたいだよね。そうですね、本当にまさにそんな感じで、みんなのことを気遣って、その接し方みたいのが優しくて、これはなかなか普通の人だったらできないことだなってすごく感じます。ムードメーカーな、ムードメーカーというよりかは、ムードメーカーはそのクミさんだったりとかなんですけど、それをちょっと横でいつもふふんって見てるような、紗理奈ちゃんが今日も笑ってるから幸せだなみたいな感じのに思わせてくれるような、はい、大好きです。ありがとうございます。いきましょう、二期生曲。自販機と主体性、
さっきも聞いてもらったけどね、
うん、めっちゃダークなんですよね。今回さらにダークな感じがしますね。二期生曲多いですね、ダークなの。なんかいつも反骨精神みたいな、もう反発してますね二期生ね。まあ、イメージなのか、まあ、うーん、1,2,3,4 いた中で、まあ、どれかといったら2期生がそういう大人っぽいじゃないですけど、ちょっと落ち着いたみたいな感じのイメージなのかなと思いますけど、今回このちゃんセンター、松田このかセンター、なんて言うんですかねこの曲調、1,3,4,5,6 のリズムなので、ちょっとなんか乗り方がね、あのライブとかだとちょっと難しいかもなんですけど、揺れてくれたらいいかな。まさかね、ちょっとこういう曲調かって、こういうのは初めてなのかな。ちょっとダークな感じで、なんかダンスどうなるんだろうって思ってます。私的にはまだね分かってないんですけどね、あんまりこれこういうのにダンスつくのかなとか思ったりして、え、そう、コンテンポラリー、なんか演技っぽいような感じがしますね。なんか MV すごい撮るならめっちゃイメージを思い浮かんでくるって感じ。うん、次行きましょうか、はい、3期生曲ですね、青春ポップコーン。はい、もうかわいい、かわいい。ごめんなさい、ちょっとかわいい、いやー相変わらずですね。言い方違うかな。
いやいや、
素晴らしいですね。素晴らしい。もうね、3期生といったらもう食べ物楽曲なんですよ。これは結構ファンの中でも話題になってるっぽいんですけど、やっぱ食べ物が入ってる曲が多いらしいんですね。まあ夏ジャムから始まり、まあゴーフルだったりとか、うん、パピグですね、パクチー、ピーマン、グリーンピース、もうなんか一曲ね、ライトっていうのがありますけど、まあなんか似合うんですよね、そういうポップなイメージ、モチーフの曲とか。もうみんなだんだん大人になったなって私も感じてるんですけど、やっぱイメージ的にはね、この元気なイメージがすごく似合いますよね。やっぱ色出るなぁ、規制曲だと。あ、なんか 来た質問、愛知県のチャーリーハマーさんからいただきました。ありがとうございます。脈打つ感情に収録された新曲青春ポップコーンの余計な予想です。ポップコーンといえばフライパン型のコンロで熱を加えると出来上がるタイプのものがありますよね。うんうん。あの中に入っている粒一つ一つを青春真っ只中の私たちに見立っているのだと思います。弾けるほどのエネルギーがあるのに外の世界に飛び出せない、そんな抑圧された不満を歌った曲だと予想します。ちなみにこの曲がライブで披露されるならペンライトカラーはホワイトがいいですね。なるほど、ポップコーンみんな跳ねたらいいんじゃない。イエイイエイイエイって、あ、いいじゃん、もうできた、もう正解ですね。これだってまだ聞いてない方からのメールですからね。3期生っていうのはもうこれを考えた作曲家さんも決めたスタッフさんもファンの人もみんな同じ意見、こういうハッピーでポップなのがキュートで最高。うん、次行きましょうか。4期生曲はロッククライミングね。今回はねセンター平尾ほのかちゃんです。初めてのセンターですごい大抜擢ですね。4期生のいいところはやっぱガツガツ感。もうねずっとそのままでいてほしいっていうような全力感みたいのが魅力だと思うので、すごくぴったりなタイトルだし楽曲だと思うんですよね。ガツガツ登っていく、もう諦めずに突き進んでいくみたいな、そういうのがやっぱ似合うかなって思いますね。4期の生の曲って爽やかでいい曲多いよね。そうですね、やっぱり日向坂の中でも一番若くてフレッシュで、もう今の未来をね担ってくれていますから、ここでどんどん成長して壁を登ってね、よりいろんな曲もできたらいいなって私は思ってますけど、この爽やかさがねやっぱり4期生の魅力の一つなので、今回も最高ですね。平尾ほのかちゃんもめちゃくちゃ頑張ってますので、披露を楽しみにしてください。私はねこの間ちょっとチラッとロッククライミング見ましたけど、振り付けもめっちゃ可愛いです。はい、って感じですね。5曲
いいですね。
いやなんかいろいろありますね。そう思うと鬼滅のカラーがすごいですね今回も。なんかもう、あ、多分皆さんにまだ聞いてない、何も発表せずにこの曲は何期生でしょうって言っても当たると思う。愛知県のなでがてなにいるクサクさんからいただきました。ありがとうございます。以前の放送で2期生曲は癖が強いと言われてましたが、今作はいかがでしたか。いや癖強いよ本当に。癖強いのよ、一番癖強いじゃないかな、やっぱり。やっぱでも癖強いのが一曲いないとやっぱダメじゃないですか。全部ハッピーハッピーハッピーハッピーだったらこうメリハリがやっぱなくなってしまうから、そこになってるのが2期生なんですよ。ムムムムみたいな、なんだみたいなね。あ、強いね、強いですよね。前作の君は逆立ちできるかは比較的結構明るめ笑顔で踊れたから、あ、久しぶりだなと思ってたんですけど、まあ猫、すごい猫だったんですけど、今回は絶対笑えないですよね。絶対に無表情か強い表情をしてる。絶対笑ってないと思う。奈良県の伝説のショコロさんからいただきました。今回発売するアルバムには鬼滅曲がありますね。そこでミクティも属する2期生曲自販機と主体性の内容について小説風に予想します。はい、季節は冬になりかけた頃、今年も自販機の中では残酷なリストラの季節が来た。もういいですね。涙ながらに去っていく仲間たちに追い打ちをかけるごとくあの声が聞こえてくる。こんにちは、新入りのおしるこです。同じくコーンポタージュです。またか、僕たちの役目は今年も終わった。そう思った時、僕の肩をイロハスが叩いた。今年も諦めるのか、もっと主体性を持って自分を売り込めよ。僕は気づいた。そうだ、僕にも飲んでもらう権利があるんだ。これは僕たち冷たい飲み物の勇気と感動の物語。あー、まあね、いいですね。これにしてもいいと。いや今回は自販機をね 選べないみたいな話なんですよ。なんか人間の話なんですけど、これはあの自販機の飲み物の話してるから。はい、兵庫県のピーマンの箱詰めさんからいただきました。ありがとうございます。今回のアルバム新曲の自販機と主体性ですが、おそらく自販機で飲み物を買うとき優柔不断すぎて自分で決められない女の子が成長して自分で選択できるようになるというストーリーの歌詞だと思います。みくちゃん、この要素当たってますか？あー、半分当たってますね。この子は成長して自分で選択できるっていう明るい未来系ではないですね。もう迷っていうか、人間ってずっと迷う、なんか主体性ない私はどうしたらいいのみたいな、結構ネガな感じかな、ずっと。あ、あったかな、ちょっと歌詞もう一回ちゃんと読まないとな。うん、まあでも曲調がね、やっぱ何にもできない、何でいけたら、そう、ここでちょっと希望を見出すんですよ。あ、もう自分は自由に生きたらいいんだって思うんですけど、そう、もう自由に生きていくんだってここで言えるようになるんですよ。いいよいいよいいよ、いいよ、今すぐ希望見えてる。決めたかったこと、あとね、またこのちょっと暗いところに戻ってくるので、やっぱね、解決しないんですよまだ。ということで、このままね、ふつおたの方参りたいと思いますよ。ふつおた、はい、東京都のおぽしさんからいただきました。ありがとうございます。ミクティこんばんは。先日オードリーのオールナイトニッポンで、若林さんが聞いた話として、ある番組のスタッフさんが街を歩いていた時に、あの女の子黒のリトルトゥース T シャツ着てくれてると思って近づいたらお寿司だったという話がネットで話題になったのですが、ミクティはそのスタッフさんに気づきましたか？その放送を聞いていたらなのですが、ミクティ自身どう思いましたか？聞いてました。
本当？これ
らしいです。私も全然わかんなくて、で、あのその後に若林さんにお会いしたので、ちょっとその話する機会があって、 ありがとうございました。何のスタッフさんだったんですかみたいに聞いたんですけど、なんか、何だったかなみたいな感じで、あの結局分からずじまいで、うん、でも私割とその最近買ったんですよ、そのリトルトゥース T シャツを、うん、だから期間的にスタッフさんと会うっていうのは本当数日しかなくって、それがちょうど余計なことまで あのリトルトゥース T シャツを着て収録に来てた時なんですよ。だからあの日の半蔵門に来る前とかなのかなって勝手に思ってます。話しかけてもらえなかったから本当にどこですれ違ったのか分かんないんですけど、記憶はねあんまりないですね。まあ、でもちょこちょこ聞いてます。はい、行きます。東京ドーム。はい、奈良県の伝説のショコラさんいただきました。ありがとうございます。先日正午クイズでこのちゃんが300万円を獲得しましたね。このちゃんは優しいのでメンバーのためにお金を使い、ツアーの日にクレープ屋さんを出してみました。もしミクティがこのように番組で賞金を獲得したら何をしたいですか？すごいですよね、本当。もうリベンジにリベンジを重ねた、もう最後のね、この正午クイズで300万ですよ。あ、みんなで見てたんですよ。ちなみにその日放送がライブの日で、みんなでこのちゃんの、もうでも300万取ったっていうのは知ってたけど、最後の問題を見てたんですけど、もう全然わかんなくて、どれが草食で肉食かみたいな、難しかった。あれ当ててんのすごかったなと思って。300万あったらね、どうするかな。300万、でもそっか、でもメンバー全員ってなるとやっぱ31人いるんでね、300万ってなると1人10万ぐらいになっちゃうんですよね。
結構飛ぶね。
そうなんですよ。1人10万の贅沢ってなんだろうと思って。高級寿司もうちょい行けますよ。行けないかな。
いや、行ける。焼肉も行ける。
うわ、いや、一泊でもいいから、ロケで、レオロケ行きたい。バカンスロケ行けます？300万あったら行けます？もうちょっとかかりそうかな。でもロケ、バカンスしたい。お寿司食べて一泊とかでいいから、31人豪華ロケ、うん、それが幸せかな。やっぱ旅行好きなんで、うん、みんなでどっか行きたいみたいな、思い出作りしたい。海行って、なんなら写真撮って写真集出して、全体写真集出して、それでこうリターンも返ってくる。リターンも見込めていいじゃないですか。
神奈川県のゆきまるさんからいただきました。ありがとうございます。おしゃむらさん、こんばんは。こんばんは。この季節になると金木犀のいい香りがすると言ってる方を見かけますが、僕は人生で一度も金木犀の香りがすると思ったことがありません。本当？金木犀の香りがするというセリフが似合いそうなおしゃむらさんに、金木犀がどんな香りなのか教えていただきたいです。絶対嗅いだことあるよ。なんて言ったらいいんだろうな、あの香り。なんとも表しづらいな。本当に金木犀の香りなんだよな。まあ、結構好きですね。秋だなって思います。可愛いし。あれ、なんなんですか？実なんですか？金木犀って。
花
か。そうだ、花な。でもなんか丸いや。実みたいなのができてませんか？金木犀って。あ、お花なんだ。
うん、
あ、はいはいはいはい。あ、オレンジだなと思ってました。なんかオレンジのイメージ強いから、その金環系とか言いたくなるけど、
違
いますよね。うん、ごめん、嗅いでください。もう終わりです。終わり。ラジオで香りを伝えることというのはもう難しい。香りの検定を取らないと私の。
ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。
ここまで金村美久がお届けしてきた東京 FM ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう、エンディングの時間です。さあ、今日はですね、最初ね、すごいネガティブな話から始まって、2期生の曲について語り、2期生の曲をたくさん書き、エンディングも2期生の曲がかかり、すごく、なんていうんですか、色で言うなら、灰色みたいな。いや、いいんですよ。好きですからね。歌っててね、歌がすごくよく聞こえる曲じゃないですか。それはね、嬉しいのかな、みんな。嬉しく思ってくれてるといいな、って思ってます。いやー、まあ、ネガティブなんですよ、ネガ。
ちょっとオープニングで話したことは、
はい、
ちょっと考えていこう。
考えてみます、
うん、
向き合うと結構大変なことになりますよ、これ。
いやいやいや。
あ、それはありがとうございます。まあちょっとね、悩みはつきませんから、また何かあれば伝えていこうかな。うん、まあみんなもね、共感してくれることはあると思うんで、うん、ね、一緒にポジティブに頑張りましょうね。ね、本当に金曜のね、こんな夜に。こんな落ち込んじゃったらね、こうせっかくの花金が、ね、もったいない。本当に土曜日曜ありますんで、楽しんで週末を送っていきましょう。ということで、番組へのメッセージは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。メッセージを送ってくださった中から毎週抽選で2名様に余計なことまでステッカーを差し上げます。 OD 内の番組ホームページには私たちのスタジオ写真や放送後期、 OD でしか聞けないシークレットトークなどもありますので、ぜひ聞いてください。公式 X アカウントは、@YOKI_TFM です。ハッシュタグ余計なことまでのことは漢字です。ぜひフォローまだの方はよろしくお願いします。そして私のインスタグラムのアカウントは、@miku_osushi です。こちらもフォローよろしくお願いします。ということで、ここまでのお相手は、日向坂46の金村美久でした。
ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。
この番組はベルクの提供でお送りしました。オーディです。はい、オーディ始まりました。ちっちゃい話をねしようと思ってたんですよ、何個かあったから。でもなんかその話、今日のオープニングのね話で結構長く話してしまったんで、録画面を宇宙にしました。
どうでもいいわ。出ました
どうして、私森本マリーとこの間ご飯に行って、でマリーが録画面宇宙にしてたんですよ。でなんで宇宙にしてるのって聞いたら、なんかこれを見てるとなんか悩んでることとかがちっぽけに思えてくるんですって言ってて、今ここに、私はここにいるんですよ、この宇宙のね、日本のここにいる。こんなにいろんな明かりが灯ってて、この世界で。さらにこれちょっとなんか動かせるんですよ、地球をちょっと。あ、私がこの世界を牛耳ってるみたいな。
まあまあまあ。
うん、ね。すごい。宇宙をね、こうやって見ると、あ、今日もこの宇宙で、のここで、この東京という場所で、私は生きてて、もっといろんな人がいるな。はい。悩み解決。
ホーム外面気になるけど。
人の、ああ、ちょっと気になる。まあ、結構気分で変えますけど、今はだから宇宙です。
それ変ですよ。それ何ですか？デフォじゃないでしょ。え、グラデーションですよ、なんか。うん。
普通の
壁紙のとこですか？壁紙みたいな。ああ、え、あ、ほらほら、ほら、宇宙ありますよ。宇宙どうですか？
やだ。
なんで？なんで？
見にくい。
はい。まあ、それが一個ね。もう一個は、ご飯食べるじゃないですか。で、一口目に、まあ、水かお茶飲むじゃないですか。あの喉越しが一番うまくないですか？
わかるね。
ご飯が、一口目に食べるご飯が一番美味しいと思いきや、その後に飲ん、もう一番水を欲してる状態に飲んだ水の喉に通るときが一番快感じゃないですか。喉乾いてるじゃないんですよ。別に喉乾いてる水を欲してるときじゃなくて、ご飯を食べて、あ、今一番水飲んだら美味しいな、みたいな。あ、今ちょうど水、こう、ご飯食べて水のタイミングだ。の、キンキンの水が入ってきた、あの喉越しが、一番美味しい。ちょっと考えてみてください、今度。喉乾いてて、一口目の水も美味しいと思うんですけど、じゃなくて、あの、ご飯と水ってやっぱ、あの、セットじゃないですか。セット。だって、ご飯だけ食べてるのより水があった方が絶対美味しいじゃないですか。それってやっぱ水の効果だと思うんですよね。私。
何その考え。共感できない。
なんでなんで？絶対いる。わかるって思ってほしい。みんな。分かってもらえると思って言ったのにな。
全部
だって養殖のタイライライス、タイライライスじゃない、平たいライスは分かってもらえてましたよね。美味しいですよね、あれ。うん。あの、私、平たいのがいいんですよ。それと同じようなコアな、ちょっと食事あるあるかなって思ったんですけど。あの喉、ま、皆さんはその一杯目のビールとかが、やっぱ喉越しが美味しいって思ってるから、喉越し一番みたいなのとかで言うのかなって思うんですけど、私にとってはやっぱ水とかお茶、水ですかね、特に。やっぱキンキンの水ってすごい美味しい。キンキンの水ってめっちゃ美味しくないですか？伝わんないのか、これ。私マジで好きなんですよね。氷の入ってるこのジョッキの、あの、ピッチャー、水のピッチャーが一個のテーブルに一個あるじゃない、あったりするじゃないですか。嬉しいんですよ、あれあるの。めっちゃ
ちょっと一回誰メンバーに相談してみて、その
話。なんでこれ結構分かってくれると思ってたのにな。ちょっとまたなんかそういう日常の疑問とか、あの、気づきがあったら共有しますね。バイバーイ。
オーディー。